なんでかわかんないんですけどね、その赤ちゃんを絶対下に行かせちゃいけないって気がしたんです。いや本当にわけわかんないんですけど、でも窓をすり抜けてきたしね、今赤ちゃん間違いなく下に行こうとしてるってわかって、でどうにか食い止めようと思ったの。でも私体も動かないし声も出ないですから、どうしたらいいかなって、それでもうとにかく必死に南無阿弥陀仏って、もう心の中でっていうのかな、強く早く唱えることしかできなかったんですよ。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と必死に念じておりましたとき、ガチャッと下でドアの開く音がしたかと思うと、トタトタトタトタトントントントントントントントン、バタバタバタバタッと足音が廊下を走ってくると、ガチャッとこのドアが勢いよく開いた。開いた先に立っていたのは、バットを手にしたお父さんの姿で、今ドアを開けるとまさにそのバットを振りかぶり、今しも振り下ろさんとする勢いで父親が、おらどうしたと怒鳴った。途端、ひろみさんの金縛りがふつと解けまして、今確か床を張っておりました赤ん坊の姿が消えている。父親がすぐさま部屋の明かりをつけますと、今明るみに出たその顔は怒りと怯えにこわばっているのがわかる。金縛りにあっていたこと、妙な赤ん坊が入ってきたこと、加えて今バットを振り上げて顔をこわばらせた父親の様子、頭ん中がパニックになったまま、お父さん、と、
あれ、大丈夫か？
大丈夫、どうして？
あれ？
お父さんがキョトンとして、二人ともこの時、少しも冷静な気持ちではおりませんでしたが、ようやくひろみさんは体の自由が利き、お部屋の中も明るくなり、お父さんもどうやら思っていたのと違う景色が広がっておりますうちに、次第に気持ちが落ち着いてまいりまして、
お父さんどうしたの？と聞くと、
いや、
実は彼女の寝室の真下というのがご両親の寝室で、夜中のことです。下で寝ておりましたご両親、真上でコトッという物音がして目が覚めたんだそうです。おや、まだあいつ起きているのかなと思う間もなく、ひろみさんの寝室から